いラジオ。いやー、ダビンチ・オセレザンさん、
どうしたんすか、アルファさん。
ゴールデンウィーク、
はい、
終わりましたね。
ね、これが公開されている頃には終わっていると。
終わってても皆さんね、もう悲しい悲しい言ってると思うんですけど、
はい、
僕らね、この収録は、
うん、
ゴールデンウィークの真っただ中にちょっと行われてまして、
はい、
ちょっと都合によってね、
都合というのは、
はい、
ゴールデンウィークがあるということを完全に忘れたまま、
はい、
ゴールデンウィークに突入してしまって、
急遽撮ることになって、はい、
そうね。
で、うちのオフィスビルがですね、休日入れないということで、
そうなんですよ、なんでだよ。
でソエさんがなんか調べてくれたレンタルスペースをね、今お借りして撮ってるんですけども、
うん、そうね、本来はなんかピアノの練習とかをするような、はい、そんなスペースなんですが、
はい、もう今すごい2畳ぐらい、
2畳間にアップライトピアノがあるから1.5 畳
そんな場所で今撮ってて、もピアノの音出せますからね。
ね、
あ、とか
名言みたいな
そうそうそう、もうなんで全然途中で鳴らしていただいても構わないレベルなんで、いい場所ですね。
いいね、
はい、なんかで今日なんですけど、
はい、
やっぱ僕らからするとゴールデンウィーク中ということなんで、
うん、
あんまりこう凝った企画やってもしょうがないなということで、
はい、そうですね、
ちょっとまあなんでしょう、気抜けてるかもしれないんですけど、
うん、
まあ近況報告というか、
そうね、
まあゴールデンウィークこの前後で何があったかなみたいな、
はい、
その辺の
ラジオにあるまじき
な行為なんですけど申し訳ないんですけども
いいんだよそれで、
ちょっと近況報告やらせていただきたいと思います。
はい、申し訳ありません、
すいません、
今後このようなことが
絶対にないようにするんですが、はい、まあね、ラジオってこういうもんらしいんで、
そういう生き物だから、ね、ラジオって。
なんでじゃあちょっとこのゴールデンウィークさなかもしくは前とかに起きたことをね、
うん、
ちょっと話したいなと思うんですけど、
はい、
ちょうどねありまして、これは恐山と僕が一緒に体験した話あったじゃないですか。
はいはいはい、
あ、
はいはいはい、
ゴールデンウィーク前の話か。
まあちょっと前ですね、はい、
僕ら職質されてされたんだよね。
そうね、
そうそう、うん、なんかまあちょっとその都内で恐山と僕で用事があって、
うん、
でなんかご飯食べて、
うん、
で解散したじゃないですか、
はい、
でその後ちょっと時間あったから、
うん、
僕と恐山であれ何時ぐらいですか。
あのね11時過ぎ。
11時過ぎかあれ、うん、11時過ぎでちょっともう一軒行くのは重たいけど、
うん、
時間はあるから散歩でもしようぜみたいな、
そうね、
感じになって、あれどの辺でしたっけ場所。
場所が、うん、なんかお台場なんかよりちょっと南の方ですね。
そうそうそうそう、はい、なんでちょっと歩くにしてもどこ行こうかみたいになって、
うん、
で僕が地図アプリ出して、
はい、
レインボーブリッジめっちゃ近いぜみたいな、
ね、
ね、
これまあ皆さん名前は聞いたことあるでしょう。
封鎖できないで有名な
ね。
で、行ってみようぜみたいな感じで、
ね、歩いて行っちゃおうぜ、
う、歩けばもう3、40分だみたいな感じで、うん、で、こうレインボーブリッジ海際ですから、
うん、
もっとこの地図をですねピンチインすると、
はい、
このレインボーブリッジの根元あたりに地図上で緑に表示されるゾーンがあって、
はいはいはい、
あ、なんかこう公園なんだなと僕は思って、
そうそう、なんとか不当公園的な、
ね、
その港の公園なんだ
って、そう、ああじゃあこれもうなんとか不当って書いてあるから、
うん、
行ってみよう、ここでなんかこう寝そべってさ、
うん、
星となんかレインボーブリッジみたいなこんなん素敵やんけみたいな感じでワクワクしながら、
うん、
レインボーブリッジのところ向かってったの。
そう、
そしたらなんかレインボーブリッジに近づくにつれ、
うん、
どんどん照明がなくなって
そう
暗くなっていくのね。
どんどん人気もなくなるし明かりもなくなるし、
そう、なんかどんどん工業地帯みたいな場所に追いやられていく。
そう、なんかどでかい船の残骸が置いてある
そうそうそうそう、なにこれってなって、
うん、
もう気づけばあたりも真っ暗、
普通ある街灯がどんどん
なくなって、ね、なんだーってなって、で海も見えてきて、
うん、
海なんてのは夜真っ黒ですから、
うん、
なんか墨汁だまりみたいな海に遠くの明かりが反射してぼやーみたいなところで、でもまだもうちょっと行ってみようってことで、うん、もうちょっと行ったら今度はヤクザが薬物を交換する場所みたいなところに
そう
行っちゃったんだよな。
そうとしか思えない。
そう、
港の近くの倉庫の横の
なんかコンテナの
場所
みたいなとこ行って、
もうほんと多重債務者がボコられるための場所だ
そうそうそうそう多重債務者ボコり場所みたいな、本当にもう人気のない真っ暗いね、
牛島くんが Google マップにピン刺してここここみたいな、
いつもの、ね、牛島くん常連みたいな場所で、
うん、
朝にね牛島くんが来るとこじゃみたいなヘラヘラしながら、 でもうキビスを返してもう今日は海鮮かなみたいな感じで、
そう、ね、
帰り道に着こうとしたらなんか遠くに真っ赤なランプがあって
そ, う、ね、
その真っ赤なランプがスライドしながらこっちに向かって
そうそうあれなんか白黒の車が
おやおやってなって、うん、で俺はもう分かるのよ、
うん、そうね、
あのされまくってるから、
うん、
職質を
されがちですね、私と一緒にいる時されたの見たことある
でしょ、
うん、
でもうこっちふーんって来て、うん、もうまんまとスーッと俺たちの横で止まって、うん、あの警察が2人降りてきて、
そうね、
でこんばんはあのこんばんはってやつ
2人がね
そう
あのこんばんは
こんばんはってやつ、
うん、
でそれで
そこでもうね2位ですよね
これ言ったらやばい、
撮影してますよ
これ肖像権がうんぬんとか言ったらやばいんだけどここはもう
ここはもう
あ僕やっぱ僕らですよねみたいな感じで、
そうそうそう、
僕も行って、そしたら身元確認できるものありますかみたいな、
はいはいはい、
これよくあるんですよ、
うん、
で、ああありますありますって、まあ、僕は財布出して、
うん、
で、おそれさんありますかって言われて、
あそうそうそう、その日私身軽に動きたかったから、うん、トートバッグ1丁で来たんですね、
そう、
あ服は着てますよ、
当たり前だ服着てなかったら別の理由でパトカー止まる
そうそうそう、そうでトートバッグの中身、はい、もう財布すらなくて、
そう、
折りたたみ傘と飲みかけの生茶しか入ってない
そうそう
そ
う、
それをこうカバン開いて見せて、
うん、
なんか苦笑
ね、こういつ恐れさんは身元確認できるものを持ってないんですよ、
そう
で、それ恐れさんが持ってないんです、ヘラヘラして言ってて、うん、あー終わったわって俺思ったの、こいつこの後もうなんかよりなんか深い職務質問2に移行するわみたいな
はいはい、はい、
思って、あーこいつ死んだなって思ったんだけど、
うん、
あそうですか、
うん、
別に見逃され、
簡単に解放された、
でえなんでと思ったら、
うん、
なんか今度俺だけ2人の警察が来てアメリカ式の身体検査を受けたのよ、
脇を開かせた状態で
そうそうそう、
こう脇パタパタパタパタ、
あの太ももパタパタ、ポッケパタパタ、
そう、
僕だけ
うわすげえと思って、
厳重なボディチェックをされて、その僕思ったのは、
うん、
いやすんなら恐れさんだろって思ったその
確かに ね身元わかんないんだから、
もともと身元わかんない人間だし、
うん、
すんなら恐れざんなのに俺だけされてるの
ね、あれだから見てやっぱプロだな、
おいなんか持ってねえよ俺は、
出たもん、
出てねえよ、
ピストル
出ねえだろピストル出たら職務質問5に移行するんだから
太ももに黒いバンドで巻いて
るおいスパイの
エロいスパイじゃねえか、
こんなスパイの持ち方してないですよ、何も出なかったんですけど、
うん、
で結局その何も出なくて、警察はもうあのご苦労様ですみたいな、あの、はい、お気をつけて帰ってくださいってブーンってさよならってなって、でその後もう終電も逃したのよ、
そう
だからもうみんな2人でタクシーで
そうね
帰ったんだけど、俺ちょっとなんか納得いかなくて、やっぱその、
うん、
俺だけそのアメリカみたいなボディチェックを受けてるってことはちょっと納得いかなくて、
うん、
じゃあちょっとここで盤面をひっくり返してみようと思って、
ほう、
よくあるじゃないですか、相手の気持ちに立って考えてみよう、
おーすごい、ウミネコみたい
そうそう、ここでもう盤面をひっくり返したところ、
うん、
俺が警察だったら、
うん、
その真っ暗闇のその多重債務者ボコリ場に俺と恐れさん2人の男性が帰ってきたと、で1人が明るそう、
うん、
1人は暗そうみたいな、で暗そうな方が財布とか身元確認できるもの持ってない、
うん、
ってなったら多分だけど俺が恐れさんをボコってたと思われる
なるほどね、
俺が恐れさんをいじめてたんじゃないかって多分思われてたかもしれないよね、
なるほどね、確かにね、
俺が恐れさんにうれーとかなんかもう暗闇でうれーってやって、うん、全部が終わった後に二人で帰ってるみたいな
それ徒歩で行って徒歩で帰ってくることある
私分かんないって思われたとしたら、俺だけそのボディチェックもあったのかもなって思う、
確かにね、
うん、そういうことをねちょっと思いましたね、
ね、あれ見てやっぱアルファさんって職質の星のもとに生まれてきたんだな
輝いてないだろその星、
そうね、
うん、
でなんで来たのって言われて、なんか夜景が見てみたくて
そうそうそう、
すんごい田舎者だと思う、
もじもじしながらレインボーブリッジにとにかく近づきたくてってガみたいなこと光ってるものに引き寄せられた結果、今度はねパトカーで、
ね、そんな目に遭いましたね、
そういえばっていう、そういうゴールデンウィーク幕開けだったわけですけども、
うん、
どうでした恐れさんさんはゴールデンウィークなんかありました、
ゴールデンウィークはね、うん、
からっぽ来たポーカラ
ポーカラーかもしれない、
あれあれあれそうなんだ、
あでもあれは言ったわ、
何
なんかね吉祥寺にある台湾茶が飲める店みたいなところに、
はい、
なんとなく行ってみたんですよ、 行ってみたけど、もうこれはもう嫌なことは一個もなくて、ただただ良かった
んです。はあ、台湾茶は何なんですか、その特徴というかさ、
うん、
どんな感じなんですか。
台湾茶はね、なんかの蓋かよっていうぐらいちっちゃいおちょこみたいなのにちょっとずつ注ぎながら飲んでいくのね。
そうなのよ、あのコーヒーカップよりも小さい、
そう
本当にあのスズメぐらい小さいおちょこ
みたい、スズメの丼みたいな、あスズメがでかっていうぐらい、わかりづらいよスズメで例えた
ら、スズメがでかっていうぐらいの、スズメが大食いする時の丼スズメのギャル曽根が食う大食い丼ぐらいの大きさの小ささ、 それが台湾茶の
洗濯洗剤の蓋ぐらいです、
そうですねあ、分かりやすい分かりやすい、
ね、それぐらいなんですけど、でもね入った時に正直メニュー見て、うん、もう座っちゃったんですけど、
はい、
その時点でメニュー見てちょっとやられたなと思った。
どういうことですか。
3200円とか、お茶一杯で、
一杯で
1個で1セットで、
ええー、
おいおいおい、
こんなのは
こういう手口かよ。
やられたな恐れさん。
あーあーあー
あ
ー
あ、
今日はもう終わりだって思ったんですけど、
スズメのカモだわじゃあこいつ
でも結果めちゃくちゃ良くて、なんでかっていうと、そのお茶だけで1時間以上フルで使わされるの。
え、だってスズメの丼ぐらいのさ、
そう
大きさの茶なわけでしょ。
でもそれは一回飲む上での量であって、
うん、
あの鉄瓶が来るんですね。
あーなるほど。
鉄瓶がアルコールランプで常にグラグラに湯を沸かしていて、その湯の分は楽しめるようになってるんですよ。
でその湯の分が1時間分ぐらいある。
そう、茶葉があってそれをちょっとずつ入れて、
うん、
煮て注いで蒸らして飲むっていうのが、う
ん、
あの説明書が置かれて、
あ
1杯目は15秒、
はあ、
そして注ぐ時間を加味して5秒で持ち上げて10秒で注いでください、
あー
みたいな。
なるほどなるほど、逆算されてる時間
で注ぐ時は蓋を人差し指と中指で押さえ、親指と薬指で両サイドを持ってくださいみたいな、全部書いてあるの。
なんかさ、いいじゃんそのくらいは、そのなんか感覚で。
いやもうその辺も店主が一人一人のお客さんの前に来て、
うん、
それをレクチャーしてくれて、
う
ん、いや私めちゃくちゃ下手くそだった。
それはそう、恐れた身体操作下手だからね。
もうガッチャンガッチャンに音鳴るぐらいだったんで、
うん、でもうまかったんだ。
でもそのやり方に従ってこうさーっと注いで飲む、
うん、
さーっと注いで飲むみたいなのが、
うん、
で後半に行くほど茶葉が薄くなってくるから長く煮出すようになってくる。45秒
あ結構いく
みたいな感じになっていくんですよ、うん、それでもう絶え間なく茶を飲み、わーこれめっちゃいいなと思って飲んでいったんですけど、最後に、
はい、
あのえって思うことがあって、はい、さっき言ったようにだんだんあのお茶を煮出す時間が長くなってい くんです
ね、はいはいはい、
15秒25秒30秒みたいな感じで、はい、で最後の6杯目が55分って書いてある、
うんうん、おかしいおかしい、
なんか、
うん、
明らかに15秒25秒35秒45秒、
うん、
55分
おかしい、
いやいやいや、これはどっちだと思
う。だって1時間かけて飲んできたのに
、うん、
最後もう1時間乗せられたらこれは
なんか、
ね、
えこれどっちだ。いや普通に考えたら書き間違いだよね。
そう55秒だったんじゃないかっていうね、うん、ついに。
でもなんかそれをじゃあ店員さんに、
うん、
これって55秒の間違いですかみたいに言ったら、なんか上げ足取ってるみたいな、
こんなんもう鉄瓶で頭ぶん殴られておしまい、ね、
でその殴られて痛がってるところにお湯かけられ
て牛島くんじゃねえ職質されろお前は
ってなって、なんか店員さんに結局聞けなくて、
55
秒ですか55分本当に文字通り 水になっちゃいますよって本当は言いたかったけど、
そうだよ、ね、いや55秒でしょ、
あもう当てつけて、
もうさすがにと思ってね、
はいはい、飲んだんですけど、はい、あれは未だに謎。
これはちょっとまだその宿題残った恐れ山に、そのね
そうなんすよ、これ結局どっちだったんだろうな。これ
わー吉祥寺俺全然行かないけど、行ったら行ってみようかな、
ね、いやでもだから最初は3000円って高いなって思ったけど、うん、トータルで1時間半か2時間弱ぐらいいたし、そう考えると逆に利益出てんのか心配になった。
確かに回転率でって激悪悪、うん、
激悪悪、ね、しか
も
狭め、
お
客さん4組ぐらいしか入んないから、
でしかも最後55分いろっていう
55分倍によっちゃう、
ね、なんだよそれ。いやそんなことあった、
そんなことあって、
はい、
帰りに井の頭公園をね、
うん、
歩きまして、吉祥寺の一番有名な公園なんですけど、
はいはいはいはい、
そしたらなんかもうピクニックしてる親子連れとか、うん、
いいですね、
なんだフリマみたいなのをやって、
あ
手作りのアクセサリー売ってる人とか、
はい、いいね、
いる中に、
うん、
なんか えほほうえほほうみたいな、なんか掛け声みたいなのが聞こえてきて、
何
と思って近づいたら、老若男女、いろんなもう全然趣味とか所属も違いそうな老若男女が集まって肩を組んで、巨木の周りで輪を作って回ってるん
です。
でその近くをガリガリの青年がビニール袋を手に持って振り回しながら走り回ってて、それをおばさんが撮影してて、
職質しろ。何それ、
何の何
ね、
ほほほほほほみたいな、なんかずっとやってて、あれは何ですか、
謎大きい町だね、吉祥寺。
その謎が残ったのが、私のゴールデンウィークのハイライトかな。
いいですね、素晴らしいですね。僕もちょっといろいろゴールデンウィークトピックがありまして、
はいはいはい、
ちょっと話してもいいですか。
どうぞ。
ちょっとこれせっかくピアノがあるんでね、ちょっとなんかせっかくならオチで音でも出してみようかな、
はいはいはい、
感じなんです。
確かにいいじゃないですか、
行きつけのというかよく行く定食屋さんがあって、
はい、
そこはもうなんかおじいちゃんおばあちゃんがやってるところで、頑張ってるんですよ、とにかく頑張って老夫婦が切り盛りしてる店で、
はいはい、
店内はお客さんも全然いないから、だいたい俺一人もしくは俺一人と誰かポツンと食べてるみたいな感じの場所なんですけど、また行ったんですよ、ゴールデンウィーク中に、はい、そしたら僕が入った段階で40代ぐらいの2人の夫婦みたいな人がご飯食べてて、ああ僕からしたら珍しいなみたいな。
なるほど。
で僕も席ついて、でいつも食べるラーメンと餃子のセットみたいなのがあるんで、お願いしますって言ったら、その僕の2個隣ぐらいにその40代ぐらいのお客さん夫婦がいて、
はい、
喋っても聞こえてくるんですけど、やっぱ普通だねみたいな、いいね普通でみたいな、
はいはい、
ちょうどいいちょうどいいって言ってて、ああこのちょうど良さ、まあすごい普通。
うーん、
俺もうプッツーンってちょっと待ってくださいよって、その老夫婦の耳にも、もう聞こえんのよ、カウンター近いから、そこ絶対入ってる、店主の耳に、なのに、あ普通だねみたいな、
こういうのでいいんだよ、
あそう言ってた、こういうのだよねこういうのでと言ってて、うわーもう最悪だって思って、
はい、
で先にいたから、その人たちは、僕より先に帰っちゃったわけですね。
そうね。
で、お会計するときもレジで、その老夫婦の店主に向かって、すごいちょうどいい味でしたみたいな。無意識なんだろうね、その人たちは。もうちょうどいい味みたいな、でも本当に普通さがいいねみたいな、言って帰ってったの。
へぇー。
で俺もうその時多分頭血管全部切れてた。
そんなに切れたんだ。
そう、だってちょっとはもう愛着あんのよ、
はいはいはい、
その店にも。で俺は美味しいと思ってたんだけど、その普通だ普通だって目の敵みたいに言うからもうめっちゃムカついて、でその後俺の頼んだラーメンとチャーハンセットが、店主が持ってきてくれた時に俺言ったのよ、いや本当なんすかあのお客さんねみたいな、せっかくね作ってくれてるものに、普通だとか言うのってこっちもなんか嫌な気持ちになりましたよって言ったら、あれね、あれ私の息子なんだよね。
え？なるほど。
息子が来てて、息子が懐かしの味として普通と表現してて、全然褒め言葉だったというか。
確かに、子供の頃から食ってるなら
食ってる味、
そら普通だわ。
そうで安心するよねって言ったのも本心で言ってたの、で俺はいつも行ってる店の店主に、店主の息子を、あれ本当最悪ですよねって言ってる人間として映ってしまって
はいはいはい、
その後食べたラーメンチャーハン味しなかったです。マジで
味しないね
より失礼じゃねえか店長味しないね今日は醤油もらっていいかなっていう土地利をね、
うわ
ー、のっけからやってしまいまして、
それはやっちゃいましたね。
そう、もう申し訳なかった。
俺は、
僕はどうすればよかったんですか。
どうすればよかったんだろうな。まあでも勘違いで言ったんだから、別に怒ってはないっすよ。まあ、
しょうがないか、
普通に見てりゃ分かんないんだからね。
あの時俺がその言い出さなかったら息子であることも分かんないから、多分ずっと俺はモヤモヤしたまんまだったしね。
あ、息子なんだよねって言われたら、それが言い訳になると思ってるんですか。
すごいマジキレ。
たとえ親子でも一線を越えてはならない。
ああ、もう気高く騎士団長のようにもう。なるほど。 なるほどね。あ、そんくらい言ってもよかったか。
そうそうそう、
確かに、
ね、いやでもそれはさすがに分かんない
ですよね。初見殺しだよな、それな。いや、これがかなり辛かったっていうのはまあありましたけど。
なるほどな、これは厳しいな。
恐れさんは何か他にあります？
いや、私ね、大体家の中に引きこもって仕事をしていたので、うん、あんまり浮いた話はないんですけど、うん、ゴールデンウィーク終わっちゃうわと思って、うん、ちょっと焦ったのもあって、はい、モルックっていう、木の棒を投げて棒を倒す遊びを朝9時にやってました。
うん、誰がやってたってこと？
はい、あの、モルックサークルみたいな友人たちがいて、たまに呼ばれるんですよ。
急に？
そう。
おー、磯野、モルックしようぜみたいな。
しかもそのモルックサークル、人の扱いがめちゃくちゃで、うん、前日の午後11時とかに、明日の9時に来れるって言ってくる。
中島たち悪いね。
そう。でも、前日の11時とかに、明日9時とか言われると、うん、ちょっと行ってビビらせてやろうっていう。ふ
ざけんなよの気持ちで。
おい、ふざけんなよ、行くに決まってんだろっていう気持ち。
最高の友達。最高。
それでもう普通になんか5時間睡眠とかでこの状態で、うん、わけわかんないまま、うわーモルックモルック
テンションも変になっちゃって、
うん、そう、これがたびたびあるんですよ。
はいはいはい。
モルック面白いですよ。
モルックね、やったことないんだよな。なんかマイナースポーツってことはわかるんだけど、ルールとか全然知らない。
うん、いや、なんか北欧のね、はい、あの割と最近できたスポーツなんですけど、
うん、なんか聞く限りだと面白そう、かなり。
これがね、超絶面白い。
へー。
超絶面白いし、はい、公園でやってると周りの人が何っていう感じで見てくるのも面白い。
そうだよな。
うん、
え、それ何って見られてたわけじゃん、それさ。
うん、
それさ、あの、ちょっと時間巻き戻してさ、お茶屋の後にさ、公園で見たさ、巨木を囲んだやつも何らかのスポーツだった可能性。
確かに、巨ボックの可能性。
モルックじゃなくて、
巨ボックの。
いいですね、それは。素晴らしい休日を過ごして。
うん。
素晴らしいで言えば、僕もね、いい休日過ごしたんですけど。
何やったんすか？
あのね、うちの会社のね、デザイナーのガサキくんっていう子がいて、
うん。
その子は、あの、デザイナーなんで美大出てたりとかして絵とか好きなんですよ、
はい、
でその子に誘われて、うん、デッサン教室行ってみませんかって言われて、なんでだよなんでだよなんで人生の終わりみたいな。別にデッサン教室いいだろ別
に。確かによかった、うん、間違えた。
間違えないでください。間違えないでくださいね。でデッサン教室なんて行ったことないんですよ、
うん、
ガサキはね、その美大出てるから知ってるんだろうけど、うんうん、一から知りたくなってきましたみたいな感じで、
はいはいはい、
教室行きましょうって言われて、僕も絵見たりするのも好きだし、嬉しい、行こうっつって、
うん、
初心者さんのデッサン教室っていうのを行ったんですね。
へー、
はい、で、そこは何かっていうと、まあ、ワークショップ的な感じでデッサンが学べますってところで、うん、お客さんが6人ぐらいと先生が1人いるんですけど、
はいはいはい、
行ったらテーブルの上にリンゴが置いてあって、
うん、
で、まあ、それを書くわけなんですけど、うん、もう本当一から教えてくれるの、あの鉛筆の削り方から、
はいはいは
い、
へえ。
デッサンって普通の鉛筆みたいに削らないで、すごい黒鉛の部分が長く出るように、うん、トキントキンのもうつららみたいな細いやつで、
はいはいはいはい、
それこそ持ち方を教えてもらったりとか、
うん、
全然持ったことない持ち方でやったりとかで、知らないことばっかりなんですけど、うん、全員で6人いたんだけど、なんか俺たちの反応が無意識なんですけど、うん、かなり良かったらしくて。
まあアルファさんはね、そうですよ。
僕とにかく声もでかいし、リアクションもなんか大きくなっちゃいがちだから、うん、こんな鉛筆の盛り方したことないですよみたいな。これだったら小学校でこれしたら怒られますよみたいな感じで、行ったら周りの6人の人も、めっちゃもうみんなもう、すごい楽しい感じになって、先生が、こんな回ないですよみたいな。
神回になって。
そうそう。私癖になっちゃうかもみたいな感じになって、みんなテンション爆上がりした結果、先生が説明中にいきなり黙って一点を見たまま止まって説明全部飛んだのよ先生。もう何回もルーティーンでやってる説明だったのに、みんなのテンション上がりすぎて先生も楽しくなって言うこと全部忘れたの先生が。
あれ？
ポカーンってなって、すいません全部飛びましたって言って、でもそこはもうチームプレイ、俺たちも、いやでも先生ね、こういうこともデッサン必要なんじゃないですか、立ち直ってみるみたいな、一回俯瞰で考えてみるのも大事なんじゃないですかみたいな、あ確かにそうねみたいななって、あ思い出しました、ありがとうございますみたいな感じで、こう、もうチームワークみたいな、もう超楽しい、
めっちゃいいじゃないですか
場になって、でデッサン書くわけなんですけど、 超むずいのが白黒で描くじゃん、
うん、
描いてるリンゴが赤くならないの。
まあそうだわ。
そうでも先生のお手本のリンゴは赤いのよ。白黒なのに赤ってわかんない。
なん絵の具使うなよ。
いや使ってないんですよ。黒鉛だけで描いてんの、鉛筆だけで、
白と黒だけで赤っぽく見えるポイントがわかってる。
わかってる。それはもうその光と影の差だったり、
うん、
で僕のはなしになっちゃうなしになっちゃうんだけど、な、
うん、
しになっちゃいますって言ったら、あ、いい質問ですと、
うん、
これは黒さが足りないからなしになっちゃうんですみたいな。
ほう、
どんどん黒くしていけばいつかリンゴになりますって言われて、
うん、
面白いってなって、結局教室の中では時間が全然足りなくて、な、
うん、
しのまま終わっちゃったの。
なしのまま終わ
った。そう、なしのまま終わって、なしかよっつって、なし、うん、のデッサンしに来たんじゃないですよ先生みたいな、あはははみたいな起きて、デッサンはまあちょっとこう課題が残る感じで終わって、うん、でも楽しかったねみたいな、
はいはいはい、
でガサキと喋りながら、で実はその後もイベントがあって、
あ、パトカー
でなんで職質されてんだよ俺
おい、なんで梨の絵を
リンゴなんですよこれしかもトキントキンの鉛筆も持ってるから凶器としては扱われたら困るけど、いやそれで、
うん、
イベントがもう一個あって、
うん、
あのお互いにパステルっていう画材を前もって買ってて、
はいはいはい、
これ何かっていうと、なんか粉でできたクレヨンみたいなのがあるんですよ、
はいはいはい、
で持ってきて、
うん、
公園に行って、
うん、
その風景を描いてみましょうみたいな。
ああいいじゃないですか、なんか、
うわめっちゃいいじゃんっつって、うん、俺もう久しぶりでこんな、
うん、
青空の下あったかい陽気の中、うん、風景画を描いてんの俺
めっちゃいい
で俺嬉しすぎて、うん、鼻血出たんだけど
あリンゴが赤くなる
リンゴ赤くできるのよこれうわーみたいな話もして、うん、鼻血出るほど楽しくて、鼻にもうティッシュ詰めながらもう描いて、
うん、
超楽しいっつって、でもう満足の一日を過ごして、
うん、
で寝たのよ。で次の日、
うん、
それが昨日の話なんだけど、
はい、
今で言う昨日めっちゃ風強かったじゃないですか、
うん、
なんか気持ちいいなと思って、またこれ自然の中歩いてみようみたいな感じになって、
はい、
あの多摩川の河川敷を歩いたんですよね。で多摩川ってめちゃくちゃその今遊んでる子供たちとかが多い。
そうね、
大人も子供も家族連れもいて、すごいいい場所になってるんですよ、
うん、
で僕もう気持ちよすぎて芝生でね座って、
うん、
で途中のコンビニで買ってきたドンキーコングのグミを食いながら、
うん、
コーラ&バナナ味の
最高じゃん
食って、うん、うわーうまーって、そのままその芝生にこう寝転んで、
うん、
で空見ながらすごいまったりした時間みたいな、
うん、
ほ
ん
と完全に心もほうけて、もう空見たら風強いから雲も速くてさ、
うわ
青空に雲がわー流れて、鳥が飛んでて、子供たちがさ遊ぶ声、
うん、
みたいな天国みたいな、
うん、
で俺がもうあーもうなんかもうずっともうこのままでいいかもう、うつらうつらみたいな、
うん、
してたらギャーザーンって音がして、
何何何、
と思って目開けたら、
うん、
俺の頭の30センチ未満ぐらいの近さに、
うん、
なんかが突き刺さってんだ
ね。え？何が？
カイトってわかる？タコみたいな。
あ、タコね。はいはいはい。
風強いから、タコ揚げしてる子供がいて。
あー、はいはいはい。
あのね、でっかい目が2つ描いてある、
うん、
カイトでギョロッとした目が。で、それが地面に多分落ちてきたんだろうね。突き刺さって、風受けて、ブルルブルルってなってて、
うん、
俺だからもしかしたら死んでたかもしれないの。
確かに
ああもうこのままでいいかもってちょっとずれたら首がバーンってカイトで首チョンパみたいになってた可能性あるじゃん。
すご、確かに。
でもうごめんなさいみたいな子供が来て、
あーあー
カイトで俺もあこれもうこの世に神様がいるとしたら、
うん、
今忠告だなって、
あー
お前そんなほうけてんじゃないよって、
ちょっと肩パンみたいなことでね、
そうそうちゃんとしろよ次はお前首だぞっていうもう忠告を受けたんだと思って、うん、俺はだからその瞬間にシャキッと起きて、
うん、
もう家帰ってもう動画作ろうと思って
なんだその感化のされ方。
いやーそれでねもうほんと家帰って、うん、動画のネタ考えて今日に至るって感じなんですけど。
なるほどね、世の中やっぱバラダンスがありますね。
いやーそうめちゃめちゃビビった。だって下手したら俺ドンキーコングのグミ食いながら首ぶち切れられて死ぬとこだったんだぞ。
確かにね。
ね、 だからね、本当にあのちゃんとクリエイターとして生きようと、うん、再決心したっていう。
別にクリエイターとして生きることとそれらは両立するんですけど、
ね、するんです
よ別に全然ね。
クリエイターって芝生で寝転がったらいけないんじゃない。
いいだろ別に、そんな日もあるよ別に。
あ、そうなんですか、うん、そんなね一日があって、ちょっといいこと起こりすぎるとちゃんとその幸せじゃなくてしわ寄せもあるんだなっていうね。
いや、よくないよ、別に。
名言っぽく今、ピアノ鳴らしてみたけど。
いやー、なんか今年のゴールデンウィークはいろんなことが起きてて。
いや、そうですね。
来年どうなっちゃうのかですよね。次来るタコはどこに。
いや、次来るのが前提。嫌ですよ、そんなの俺。
どうする、今日スタジオ出たら外にタコ飛んでたら。旋回し続けてたらどうする。
絶対狙われてるじゃん。そしたら俺、怖いな。いや、なんかでも俺思ったのは、そのなんか、ゴールデンウィーク中にラジオ撮るのいいなとは思って。
確かに。
なんかこう、ラジオ撮るからなんかあったかなって思い出すことが思い出になるなという。
それありますね。
そう。
うん。
思い出って思い出さないと思い出になんないんですよ。
これだ。うわ。
今言いながら気づいて押しましたけど。
これ全然違う部分押したらどうなるか。
あ、確かに。
もう一回言ってみてください。
思い出って思い出さなきゃ思い出にならないんですよ。気持ち悪い。
気持ち悪い、なんか
全然歯切れ良くないな。マジでそうだね、思い出すから思い出になるのはあるんで、
うん、
ちょっと今後もゴールデンウィークだからって休まずやってもいいかもって思いました。
来年もじゃあ取りだめはできない、
あえての取りだめせず。
確かにそうするか、うん、もう
そうしましょう。いや、というわけで、
はい、
お休みなのにありがとうございました。
ありがとうございました。あ、そういえばゴールデンウィーク中に病院行ったんだけど、
はい、
うん、処方箋だけもらって薬もらうの忘れてた。
今すぐもらってください。いやー、というわけでね、
はい、
皆さんも来年のゴールデンウィークは、
うん、
あったことを思い出すことによって思い出を作ってみてはいかがでしょうか。それではさよなら。
さよなら。
ご清聴ありがとうございました。